ピーズプレゼンツセラピストラジオセララジです。セララジでは臨床だけでなく研究や教育、起業して活躍するセラピストの声を皆様に届けます。ゲストから仕事の仕方、メンタリティ、野望をどんどん聞いていきます。プロフェッショナルを共感する、そんな時間を提供します。
株式会社コンパス代表取締役として訪問介護、訪問看護、リハビリサロン、コンサルティングなど起業して訪問分野のエキスパートの言語聴覚士として活躍されております。今日は永来さんにゲストに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回のこのラジオに出ていただく中で、実は ST って初ゲストなんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。過去2名ですね。どうですかっていう話をこう、お伝えしたところですね。非常に恥ずかしいから嫌だと。
なるほど。
はい。シャイな方が多いのかなっていう勝手なイメージが ST にあったっていうのは事実ではあります。
まあ、職業柄人の話を聞く方が多いので。
はい。
話す方はちょっと苦手かもしれないですね。
あ、そうなんですか。
はい。
はい。
まあ、失語症の方とか、はい、言語障害の方の話をこう引き出す方が仕事として多いので、
はい。
まあ、じゃあ自分のことを話せって言われると、ちょっとこう、苦手な方が多いかもしれないですね。
ああ。じゃあもうその、今日先陣を切って、もう、えらいさん以降はもう STST どんどん続くように。
そうですね、
はい。株式会社コンパスの方のホームページを見せていただいたんですけれども、
はい。
まあ、起業されている ST っていうと、僕の周りでは本当におられないっていうのが事実かなと。PTOT は何名かは。
そうですね。
はい。
実際にその、法人格を取って起業してる ST は、私が知る限りも10人はいないんじゃないかなと思いますね。
はい。
そしてフリーランスの ST はもしかしたら少しね、何人かはいるかもしれないんですけど。
はい。
はい。
株式会社コンパスを2008年に立ち上げられて、経営や臨床だけでなくコンサルティング等も、はい、ホームページの方にコンパスの一つの指針として挙げられていたんですけれども、
はい。
そのコンパスという言葉がですね、はい、ホームページに載ってたのに非常に、はい、わ、かっこいいなぁというのが非常に、感じまして。まずコムが共にパスが進んでいくという意味で名称をつけられたと、はい、はい、書かれてたんですけども。
そうですね。まあ私自身、障害を持った方と関わる中で、
はい、
なんかこう、その、道しるべになれたりとか、
はい、
ね、元気な方向にこう誘導するっていう風な、仕事ができればなというのはずっと思ってたので、
はい、
まあ会社を立ち上げて、その、ね、我が子に名前を付けるような、重要な、こう、ね、責任が、こう、一番に来ましたので、まあ、はい、結構悩みましたね。
これ、やっぱり、だいぶ悩まれたんですか？
そうですね。まあ、ね、コロコロ変えるわけにいかないので。
そうですね。
はい。で、あんまりこう、ね、何かを真似してるっていうふうにも、思われるのも嫌だなというのがあったので。
はい。
はい、ちょっといろいろ悩みましたね。
これはどうやってこの、降ってきたんですか？こう考えが。あ、これはっていう。
もともとは、その、私も実は、起業する前にフリーランス、独立してフリーランスという形で、
はい。
個人事業で仕事をしてたんですけれども、
はい。
まあ、その時にその、こう、まあ、いろんな、こう、研修とか、セミナーとか、コンサルティングの中で仲間を、こう、集めてたんですけれども、
はい。はい、
その仲間の、その、職種の頭文字をある程度集めて、こう、ガラガラポンってしたら、こう、コンパスになったっていうのも一つなんですよね。
そう、偶然にも、コンパスになったってことですか？
偶然ですね。P は PT ですし、
はい、
O は OT ですし、はい、S は ST ですし、
はい、
で、C はケースワーカーがいたので、
はい。
まあその C。で、M が福祉用具のメーカーがいたので、
はい。
M。
はい。
で、 私もその医者がいないコメディカルの集団を作りたかったので、まあちょうどそういうその職種が並んだなっていうのと、で、まあ自分自身はこう、オールマイティにこう仕事したいなと思ってたので、そこに A を小文字で付け足して、で、なんとなく並べ替えてみるとコンパスになったという感じはあります
いや、それ、いや、もう、非の打ちどころのないかっこよさがもうそこにありますね。もう、なお、そうなんですか。
で、まあ、そもそも羅針盤という意味もあるし、
はい。
で、コムとパスっていうのも昔から知ってたので、
はい。
で、本来のそのね、羅針盤というコンパスは S が2つあるんですけど、
は
まあ、S を1つ抜いたっていうので、ログを決めたのもそれがあるんですけど、
い。はい。
はい。で、小文字の A のところに羅針盤のコンパスを置いて、で、それを会社のロゴにしたというのもあります
な
ね。
るほど。もうこれもぜひホームページを
はい。
見ていただきたいですね。これもちろんリンクを貼りますので。
そうですね。
はい。
はい。そういう、こう思いもあるっていうのを知っていただけると嬉しいですね。
これ、ちょっと一発目に持ってきたらもうあまりにももう完璧すぎて、次聞きにくいな、いうぐらいですけど。
いえ。
いや、これすごいですね。これは、ちなみにですけど、どっかセミナーとか、偉いさんされてるときに、この話をされたりするんですか？
いや、ここまでの深い話はあんまり知ったことはないですね。
じゃあ、このラジオを
そう、
聞いて
逆
い
に言
ただい
うと、う
た方
ちの会社の、
は。はい。
そうですね、社員も知らないと思いますね。
そうなんですか？ スタートの時のスタッフは知っててもってことですよね。
そうなんですよね。
じゃあ、今度はこの、理念といったところでしょうかね。その、謙虚な気持ちを忘れずに、リハビリ、ケア、福祉用具で人生をサポートしながら、明るい未来へ先導する企業とあり、その先導という字がですね、こう先に立って導く先導と、こう船をこう操るときのこう先導さんですよね。船の頭の先導さんと、煽るって方の先導、この言葉の
そうですね。
意味を持ち合わせるという、書いてあったんですけれども。これは、もう、三つも二つの掛け言葉がある会社って結構あるんですけど、三つになってくるとなかなかないかなと。
そうですね。ですから、まあ、リハビリテーションのその、まあ、本来の意味というのが、まあ、今ね、本当にその、そういう流れになってきてますけど、もともとは多分その、ね、人を支えて、で、こう知らない間に消えていくみたいな存在かなというふうに思ってたので、なんか患者さんとか利用者さんにもその、一生こうリハビリ漬けで終わってほしくなくて、なんかまあ元気になってもらって、ね、いい人生過ごしてほしいなというところで、ね、先頭に立ってこっちが引っ張ったり、やるときはこう少し煽ったりとか、ね。で、まあ、あるときは船に一緒に乗ってもらってこっちが漕いだりとか、なんかそういうその、いろんなスタンスで関われる、その時その時に応じたね、人が関わる会社なんだよっていうことがメッセージとして伝われば嬉しいなと思って。
確かにこの文字一つ一つだけで見ると、なん
はい。
でこの文字なんだろうと思いますけど、その意味を一つ一つ考えていくと、そのセラピストに非常に当てはまる言葉の三つかなと非常に思ったんですね。
そうですね。
意欲をこう、一緒に頑張ろう気持ちをこう、いわゆるモチベーションを上げて、方針を一緒に決めて、で、一緒にこう、操りながら、操られながら、一緒になっていくっていう意味では、すごく、もうまとまった素晴らしい、こう、キーワードなんかなと思ったんですけど。
いやー、恐縮です。
ええー。
まあ本当にその、セラピストがいろんな立ち位置を変えて、ね、障害を持った方、高齢者に、こう、寄り添ってサポートしていくっていうのが一番いいなと思ってるのでね。
はい。
はい。
いや、そう、もうこの社名と理念で、もうかなり、こう、偉いさんの人となりがもう伝わったんじゃないかなとも思っとるんですけれども。
嬉しいですね、そう思ってもらえるとね。
先ほども偉いさんの方からあったんですけれども、最初、 まあ、個人事業主、起業される前ですね。
はい。
をされていたというふうに伺って、はい、その前は病院勤務もされていて。
そうですね。
はい。
はい。
で、病院勤務から、いわゆるフリーランス、その後、起業という形になってるんですけれども。
はい。はい。
やっぱり気になるところですし、実際にその、今非常にセラピストの企業というのが非常に多い中でですね、
うん、
僕はこの3つをこう経験された方のですね、それぞれその、やっぱりいいとこってあると思うんですよ。勤務してる人が決して僕は悪いとも思わないし、こっちの方がいいよとも思わないですけども、
うん、
ぜひその全てを経験された上での各この分野のいいところっていうのを教えていただきたいなと思うんですけど、
そうですね。まず病院でね、リハビリをするっていう、リハビリテーションを提供するっていうのは、本当にその、病気になってすぐの間もない方がね、入院される場所なので、
はい。
そういう本当にその気持ちとして、あるいは体としても一番弱ってる方に対して、しっかり関われるっていうのは病院かな、というふうに思いますね。
はい。
で、まあ、フリーランスで言うと、本当にその、まあ、言葉の通り、働く側も自由なんですけれども、
はい。
まあ、その分、その、いろんな意味でのリスクが付きまといますので、
はい。
まあ、本当にその紙一重で仕事してたようには思いますね、いろんな意味で。
はい。
ですから、ね、頑張る、まあ、頑張るほどその報酬は得られるかもしれないけど、その、何の保証もないので、
はい、
体が資本である自分が倒れれば終わりだし、
はい、
で、まあ、その、いろんな契約の中で仕事してても、来週からもういらないって言われればそれで終わりだしっていうのは、はい、ずっとこう感じながら仕事してましたね。会社を起業するっていうのは、もともとその、会社を起業しようと思ってやったわけではなかったので、
はい、
まあ、先ほども言ったようにフリーランスでなかなか安定しないので、仲間を集めて覚悟を決めてやろうっていうのがたまたまその起業したということになるので、
はい。
まあ、本当にその、起業してから、こう、経営の方を学びながらこう走ってきたっていうのがあるので、
はい、はい。
ちょっとまあ、大変な部分は多かったですね。
あ、
ですから、まだこう、楽しめてるかどうかっていうのはちょっとわかりませんし、
はい、
いい部分っていうのは、まあ、自分が本当にその、学校を作ったりとか、その、ね、何か組織を作るっていうのは、ルールを一人で自分で決めれるので、
はい、
こういうことが自分の経験上嫌だったなと思うことは省けるし、
はい、
こういうルールが自分にとってこう働きやすかったなっていうことは適用しやすいかなと思いますね。
そのルールっていうのを、あるルールの中で働くのではなくて、自分である一定のルールを決める側の方が、まあ今は、その、偉いさんのから、なんていうんですかね、合っていたって言ったら言い方変ですけど。
そうですね。まあね、その、一番最初に勤めた病院で言うと、
はい。
まあ病院という組織の中でのルールが決まってるので、
はい。
まあ、細かい話すると、例えば、始業時間であったりとか、
はい、
給料であったりとか、
はい、
もうすべて、もう数値化されたもので決まっているので、その条件の中で、こう、ね、働くしかないということなのでね。
はい、
で、まあ、それで言うと、今度はそのルールを僕は決めないといけないっていう責任はあるんですけど、
はい、
まあでも、ね、できるだけ、頑張ってる人には、いい形の報酬を出したいな、っていうのは思ってるんですけど、それが叶ってるかどうかはわかりませんけどね。
それですね。それでも、経営者の方がみんな悩んでるところなのかなと思う。
そうですね。
はい。
そうなんですよ。はい、難しいところで。
実際にその、今、起業されていてですね、起業してて、はい、僕も周りのセラピストに起業されてる方、何名もお話伺うんですけど、 お酒飲んだりすると楽しいことしか言うてくれない。
うん、ああ、なるほど、
はい。いや、辛いことの方が多いと思うんですよ。それ、責任のあり方が、当然病院で勤務してる部分だったら、まずは院長が、副院長がって責任を取っていくわけですけど、起業したらそうはいかないわけじゃないですか。
そうですね。
はい。なので、昨今なんかこう、起業こそブームみたいになってる中で、やっぱり、苦しいところだってあるよねっていうのはすごく感じるんですけれども。
まあ、私なんかはその、逆に、こう、本当に気の知れた、起業してるメンバーと話すると、苦労話が多いので、
はい。
で、しかも、大体こう、同じ道を辿るというか、同じ苦労を辿ってるように思うので、
はい。
まあ、従業員とか人のこととか、
はい。
資金で言うお金のこととか、
はい。
まあ、自分ではどうしようもないトラブルとかアクシデントとか、
はい。
そういうことはもう必ず、多分、どの企業もどの社長も、経験しないといけない、はい、ことだと思うので、
はい、
もう私も8年、9年目に入るので、
はい、
まあそれに少し慣れたという感じですかね。ですからまた起こったかっていうので、まあでも前経験したものよりはちょっと楽かなとか、
はい、
その乗り切り方のノウハウをちょっとこう自分の中で身につけたという形ですかね。
なるほど。じゃあ初めての時は大ダメージを心も、体も受けたいうことですか？
そうですね。大きな波に対してはもう本当に自分も大きく揺れて大変だったと思いますね。
は
い、でも結局その頭で考えて解決することって実は少なかったりするんですよね。
はい。はい、
例えばその急にこう人が辞める退職届を出してきたって言った時に、
はい、
ね、そのもうなかなか止められない状況だとすれば、
はい、
自分の頭の中で考えることってもう次の人を探すしかないんですけど、
はい、
そこで多分慌ててどうしようどうしようってなってたんですね。
はい、今
まで
は、はい
はい、お金に関しても毎月必ず我々は私たちは給料を払わないといけないので、
はい、
もう金額が決まってるわけなんですよね。
はい、
でその決まった金額が手元にないとなると、
はい、
どうしようどうしようって言うんですけど、
はい、
もうこれは諦めてというか、その、もうどっかから準備するしかないんですよね。
はい。
ですから、そういうことがもう常にこう日々起こるっていう状況があるので、
はい。
まあそれに慣れちゃいけないんでしょうけど、
はい。
慣れてるから、じゃあこういう時はこうしようとかっていうのが早く判断できたり決断できるようになりつつありますかね。
あ、じゃあ、だんだん松下幸之助社長に追いついてきよるいうこと
です。どうですかね。
いや、
ちょうど。大企業の方はもっともっとね、何十倍も何万倍も苦労されてるんだろうなぁと思いますね。
関西ですので、やっぱり関西の名社長といえばもう、かなと思ったんで。
そうですね。大先輩ですね。
いや、もう。豆電球から始まった会社も。
そうですよ。
あるわけです。いや、コンパスがどこまで大きくなるのかっていうのが、もうトヨタを超えるんじゃないかっていうのも。
どうでしょうね。頑張ってみますね。
今回の配信はこれで終わります。セララジではゲストを募集しています。作った会社をみんなに紹介したい。現場のセラピストから熱い思いを伝えたい。どんどんピーズに教えてください。詳しくは http://www.team-ps.biz 連絡フォームもしくはメールよりご連絡ください。ピーズは皆様のアウトプットを支援します。